Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年10月30日放送。ゲストはライターで書籍編集者の久保田由紀さん。昨年まで18年間住んでいたドイツの思い出、さらに暮らしの目線で見たヨーロッパ各国のお話を伺いました。お楽しみください。
久保田さんには実は一昨年ですね、放送2019年にもお越しいただきました。
はい。
でその時はベルリンに在住されていて、ドイツ人が教えてくれたストレスをためない生き方というこの5本のお話たっぷり伺いましたが、
はい、
もう日本に帰国されたんですって。
はい、そうなんです。2020年の夏に、はい、18年近く暮らしたベルリンから、日本に帰ってきまして、もう今は完全に東京で暮らしてます。
どうですか、その18年やっぱりこうベルリンに住んでると、東京も変わったでしょうし、
はい、
ベルリンでの生活と東京での生活っていろいろ違いがあるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり一番大きいのは、人の暮らすテンポかなって思うんですよね、やっぱりベルリンもこの20年ぐらいで随分大きく変わって、今までこうなんとなく田舎っぽい田舎の首都って私はちょっと自分の中では呼んでたんですけれども、それから随分こう経済的にも発展して、本当にドイツの首都と言えるような、都会的になっていってんですよね。はい、だからそういう点ではもうベルリンもすごく変わって、そのベルリンの店舗も少し変わって都市の店舗になってきたんですけれども、けれどもやっぱりその東京にこう帰ってくると、ああもうすごい大都市だなと思いますよね。
そうなんだよね。だから僕もロンドンに住み始めて13年とか2年そんな感じなんですけれども、4年経ってんのか。何しろ世界の中心であることもサブジェクトとしてあるじゃないですか、ロンドンとか特に、そのバンカーとかさ、金融だったり、それは時差の問題もあるから、アメリカとアジアと、日本東京とど真ん中にあって、朝から昼から夜から全部銀行が回るっていうのは話もあるでしょうけれども、ただその街の大きさっていうことに関して言うと、やっぱり東京はずば抜けてでかいからね。
そうですよね。
これは本当にニューヨークに行っても、もちろんマンハッタンすげえってなるけれども、ニューヨークから帰ってきて羽田ぐーっと降りてくるときに、うわでかって思うよね。
そうですね。
東京ってほら結局千葉の方まで横浜の方までザーって続いてるからね。
そう
グレーの色がさ、
グレーのね。
ね、要するにヨーロッパだと街はストンってあるけれど、グリーンの中にポンってこう街があるじゃないですか。
そうなんです。本当にね、なんでしょう、こう人とかも人が住んでる数が桁違いですし、
そうですね、
もうビルも本当に桁違いにたくさんあって、やっぱりあと緑がね、あることはもちろんあるんですけど、もうなんかその割合が違うっていうんですかね。
そうですね。ベルリンどうでしたか？18年間やっぱり充実したヨーロッパの生活でしたか？
はい、もうとっても充実してました、やっぱりベルリンに行ったことで、もう人生が大きく変わっちゃいましたね。
僕はロンドンチョイスしたんですが、でもやっぱりもともとクラシック音楽が心底好きで、もう小学校の時からずっとオーケストラをやってると、もうベルリンってのは聖地なんですよ。聖地の聖地の聖地、本当に一番あそこのベルリンフィルってやっぱどこまで行っても多分世界一ですからね、未だに。
そうですね、
ずば抜けてますよ。でそれを彼らはやっぱり自分たちも市民もやっぱりなんて言うんだろう、宝物だと思ってるでしょ。
もうすごくね、生活に浸透してるなっていう気がすごくしましたね。
そうですか。
もうクラシック音楽が、
やっぱりこう週末になるとちょっと行きますかって話になるんですか？
そうですね、すごく皆さん気軽に行かれます。
コンサートの値段もね、
そうですよね、
お手軽なんだよね。
お手頃なんですよね。
そうなんですね。これはロンドンでもそうなんですけど、オペラだったりミュージカルだったり、コンサートっていうもののチケットの値段が まあ東京に比べると安いですよね。
そうですよね。東京でクラシックコンサート行こうってするともうすごく前から計画立ててこう思い切っていくっていう感じがちょっとします
ね。しちゃうもんね。だからそこは、まあ彼らにとった彼らの音楽ずっと300年やってるってだけの話なんだからここはなんかジェラシー抱く方がおかしいっちゃおかしいんだろうけれども、でもなんかやっぱり僕なんかやっぱそう思っちゃいますけれどもね。さて海外での暮らしといえばこれまた新しい5本が出ました、はいはい、これ読ませていただきましたけど面白いですねこれ。
どうもありがとうございます。
タイトルご紹介くださいませ。
はい、海外暮らし最強ナビヨーロッパ編ですね。
うん、わかりやすいですねこの5本。
あ、そうですか、ありがとうございます、うん、もうわかりやすくしたいと思って、はい、作りました。
で、取り上げてらっしゃるのが8カ国。
そうですね、う
ん、
はい、
これはどういう視点から選ばれたんですか。
は
い、
これはですね、うん、日本人の人が暮らしやすい環境だったりとか、うん、あとは今注目されている国ですね、うん、そういった視点で、この8カ国を選びました。
つまり移住してみたいってこと、暮らしてみたいってこと、
ね、暮らしてみたいっていう国ですね。
旅行で行くっていうのと、はい、その町に住むっていうのは全く別のことだからね、
はい、
その住んでみて面白いと思うこともあれば変だなここはって思うところもあるし、
そうですね、
不便っていうか普通のことがなかなか常識だと思ってたことが、はい、常識じゃないってことも多いし、も
う本当にその連続で
だからそれも含めてヨーロッパで住むっていうのの補完の価値を見出していくっていうことだよね、はいはいはい、
もうまさにその通りなんです。
まあお買い物に行きます、まあ、スーパーマーケットなんかも割と緩いですよね、
はい、緩いですね。よくスーパーマーケットで会計の時にレジで、うん、お客さんとレジの人がなんかこうね世間話してたりとか
してますよね。
でもみんな全然後ろの人も文句言ったりしないで普通に並んでるんですよね。
並んでますよね、うん、で並んでるとしでおせえなって話が始まって、うん、そっちの話が、うん、花が咲くっていうのよくありますよね
そうなんかね割とその日常的にほらやっぱり緩やかですよね、
そういうことはあるかもしれないね、うん、で、まあ、ベルリンにお住まいだったけどでもゆきさんの時はヨーロッパいろいろ行かれたわけでしょ。
はい、そうですね。
そんな中でまずはじゃあちょっと国ごとにいろいろと伺っていこうと思うんですけれど、
はい、
まあ、まずドイツを移住先としては、まあ、安定感ありますか。やっぱりそうだな、日本人と相性いいよね、
やっぱり住みやすいと思うんですよ、いろいろな面で、うん、っていうのは大学も多いですし、はい、あと、日本企業も多いですし、
そうだね、デュッセルドルフとかすごいでしょ、
は
い、
もうねデュッセルドルフに住んだら、うん、なんか日本語だけでも生きていけるんじゃないかって、
いけるよね、はい、ヨーロッパで一番うまいラーメンが多いよね。
あ、そうですね
絶対そうだよね、はい、ラーメン食いたいと思ったらデュッセルドルフがいいね。
そう、デュッセルドルフと、あとね最近なんかフランクフルトにも美味しいラーメン屋さんが、ね、あるらしいんですよ。
ロンドンも増えてますからね、
ロンドン
ラーメン、
うん、
でもやっぱりデュッセルは安定ですよね、日本人にとってはね、きっと、はいはい、ベルリンもやっぱりそういう色がありますか。
ベルリンはですね、うん、日本企業は大きなところはほとんど、まあ、なくてっていうか、はい、少なくてですね、今その注目されているのはスタートアップですね。はい、ベルリンはスタートアップに力を入れているので、そこでそのグローバルな人材っていうのを必要としているところが多いんですよ。そこでこう働くチャンスがあったりしますね。
ああいいね、はい、そのままもしかしたらアメリカともつながっていけるっていうところも出てくるよね。対してフランスとなるとどうですか。まあフランスに住みたい人は多分フランス好きっていうかさ、
はいはい、
なんかそういうことで行くんでしょうけど、やっぱりドイツとは随分と色が違うでしょ
う。全然違うと思いますね。お隣の国なんですけどね。
あんなに違いますかね。本当にと思いますもんね。
もう本当に国境をこれ行ったらきっぱり変わりますよね。
人の、
はい、
質も変われば喋ってることも変われば、はい、好きなことも違えば街も違うし、
そうですね、
味も違うしご飯もね、
うんうん、ご飯急に美味しくなります。
急に美味しくなるよねでも急に美味しくなるんだよこれは。だからでもさ、僕ら日本人にとってのうまいのかなとかいう話じゃレベルで違うよね多分ね。
あ、多分そうですね、
おそらくね、
うんうん、
世界的に見てやっぱりうまいものがあるんじゃないかじゃね
と思いますね。やっぱり食に対する情熱っていうのが、うん、強い国とそうでもない国っていうのあると思うんですよ。
その通りです、
はい、
フランスにとったってフランス人もそう、イタリア人もそう、スペイン人もそうだけど、
はい、
やっぱり飲むこと食うこと、
うんうん、
恋をすること、
うん、
まあ、そういう命がけじゃないですか、
うん、
イギリス人とかドイツ人はさ、
はい、
それは二の次にするべきだと心のどっかで思ってるんだ。好きですよもちろん、
うんうん、
でも それは 深くっていうか考えない方が美しいんだって思ってるでしょ。だから痩せ我慢っていうかその感じがありますよね。
そうですね、
ストイックというか、
なんかそれを前面に出さないところはありますよね。
出したら恥ずかしいって思ってるよね。
うん、 あとなんかやっぱり合理的なんじゃないですかね。
そうそうそうそうそう、基本そうだと思いますよ。食事はエネルギーだって思ってるよね。それならやっぱりジャガイモ一番早いだろって話よく芋食うよなみんな、
うん、美味しいんですけどね。
美味しいよ、もちろん美味しいけれどもだからそういう感じじゃないところを求めるとやっぱフランス、はい、フランスやっぱりでもアートやりたいとかファッション興味があるとか、なんかこう若い時にちょっと留学とかするにはいいのかしら、はい、
そうですね、やっぱりフランスは憧れてる方が多いと思いますので、うん、はい、ね、そこでフランス語を勉強してみたいとか、うん、ファッションとかアートとか、うん、いろいろあると思うんですよね、うん、
まあ短期留学とかするんだったらパリいいよね。
そうですね、あの全然そのビザを取らなくても3ヶ月以内だったら基本的に、はい、住めますので、うん、その短期の間に集中的に勉強してものにするっていうのも一つの手だと思うんですよね、はい。
オランダどうですか。僕は何度か行ったことありますけど、
はいはい、オランダはですねやっぱりすごく外国人が住みやすい国だなって私は、うんうん、あの感じます。
あ、そうですか、
はい、あのやっぱり合理的ですし、うん、英語がよく通じるんですよね。
なるほど、
はい、そこポイントだと思いますね。
それはドイツよりも通じますか。
私の体感だとドイツより通じますね。
あ、なるほどね、はい。でもそもそもなんかオランダ語自体がさ、なんかちょっとそっち寄りの響きなんだよね。
そうですね、なんかドイツ語と英語とすごく似てるんですよね。
それのミックスしたみたいなリズム感だからね。だから彼らにとっては英語の方が話すのがあの優しいのかもしれませんね、ドイツ人よりも。
そう思います。
あのオランダがその外国人が住みやすいっていうのはどういうことなんですか。
そうですね、あのやっぱり外国人にとってはそのビザを取りやすいっていうのが大きな、うん、ポイントで、それがあの比較的取りやすいというふうに言われてるんですね。例えばこう自営業で取ったりとか、はいはい、フリーランスで働いてる人もいるんですよね、うんうん、はい、
で向こうで例えば行って仕事始めるとか、うん、はい、スタートアップみたいな形で、はいはいはい、まあ、会社をやってみたいっていう場合もできるんだ。
できますね。
なるほど、
はいはい、
それはイギリスとちょっと違うよね。
そうですね、やっぱりそこのところは国ごとによって、うん、あのヨーロッパの中でも、ね、はい、違うと思いますね、う
ん、まあ自由もいっぱいあるし、
はい、
食べるものもなかなか美味しいものもたくさんありますからね、オランダは。まあイタリーはね、まあ、僕なんかは3日オフがあったらイタリー行きたいですね。
そうですか。
とにかく今もほらコロナ禍で全然ロンドンにも帰れてないので1年半ぐらいかな、はいはい、でもなんかどっか行きたい、旅したいなと思ったらもうやっぱり一番初めにもう頭に浮かぶのはイタリーですね。
あれですか、やっぱりこの風景とか食事とか音楽とかアート、
もうなん全てもう本当にそう思いますね。あそこに住むとしたらイタリーに住むっていうのは日本人としては楽ですか。
やっぱりね、難しいと思いますイタリアのその住んでるライターさんにイタリアの書を書いてもらったんですけど、本でね、うん、あのやっぱりねビザを取るのは結構難しいらしいんですね、うん、でおすすめは、うん、やっぱりそのビザを取らずに、うん、短期で、留学をする、うん、
なるほど、
あと暮らし体験とか、
はいはい、
でイタリアってやっぱりその音楽も本場ですし、うん、美術とか修復とかもねありますし、
すごい
よね、はい、そういう専門技能とかをね、あの、うん、たくさん学べる機会があるので、うん、そういうことをねこう学ぶとかこの体験するっていうことを中心に短期滞在するっていうのがおすすめです ね、
う
ん、
そうだね、うん、あとはもうとにかくね1週間行ってね、
うんうん、
うまいもん食い尽くしてね、はい、
それもいい、
でも好きなもう買い物いっぱいしてね、うん、なんなら1回2回恋もしてね、うん、それで10キロぐらい太って帰ってくるってのが一番
なんかイタリアだったらできちゃいそうっていう気になるんですよね。
いやもう 何食べてもうまいじゃない、ね、で旅行で行くとせっかくですからって話になって、はい、全部食べちゃうんですよ、
ね、そうですよね、食べたいもんいっぱいありますね
そうだよね、これはその点ドイツとかイギリス行ってもさ、
はいはい、そこまで
そういうことだよねこれはフィンランドっていうのは僕は行ったことないんですけれど、
フィンランドはですね、うん、私とてもおすすめ、個人的におすすめしてまして、
はい、
国民性がですね割とおっとりしてると思うんですね。なのでこう日本人とも非常に相性がいいんじゃないかって気がします。あとやっぱり英語がよく通じる。
あ、そうなんですか、
はい、 そこポイント高いんです。
へー、それ普通にじゃあ街で、うん、まあ、その旅行関係じゃないところに行って、はいはいはい、例えばちょっと買い物しに店に入っても英語で買い物できるっていうレベルですか。
できる可能性、はい、多いですね、はい、
本当、はい、そういう歴史なのかしら。
そうですね、すごく語学堪能な方が多いと思いますね、うん、で英語で例えば勉強できるこう大学のカリキュラムもあったりとか、うんうんうんうん、本当によく英語が通じるなと思います。
あ、そうですか、はい。僕はね、普段そんなに飲まないんですけどビールは、でもやっぱりドイツにいる間は、はい、ずっとビール飲みますもんね。うん、
やっぱりそれがね、
別格ですよね、
うんうん、そうですそうです、全くの別物ですね。
いや、ロンドンのパブで飲むね、いわゆるこうビールもたくさんエールだったりさ、はい、あるじゃないですか、まあ、アイリッシュのものもあったりさ、ギネスみたいな、ああいうものも、まあ、うまいっちゃうまい、もちろんうまいですよ。でもドイツに行って、うん、その人にパブビアホールっていうんですか、はいはい、ごとに、はい、まあ、その地下で作ってるとかさ、そこんちのビールその日にって話は、
そうそう、
あれはねイギリスではないもんね。
やっぱりね、そのドイツはそのマイクロブルワリーってね、小さいところが多いんですよね、うんうんうん、なのでその場で飲めるところっていうのもたくさんあってですね、うん、ベルリンにもいろいろあるんですよね。
街の中でそういうことになるわけでしょ。
なりますね。
それはもう店によって味違うって話ですよね。
やっぱりそこのオリジナルのビールが飲めるっていうのがね、もうなんとも。
なるほど、はい、いろんな個性があるんですか。やっぱり
いろんな個性がありますね。
あ、そう、
最近やっぱりビールの種類がとても増えてきて、うん、マイクロブルワリーブームとかあってですね、うん、昔はドイツのビールって、うん、いわゆるその種類としては日本で あるような、うん、まあ、普通のラガータイプのビールが ね、はい、多かったんですけど、今本当にそのイギリスで主流の、はい、エールタイプとかいろんな種類のビールが、はい、どんどん広がってきたんですね。
なるほどね、
はい、なのでそういう楽しみもあります。
おまけに、まあ、美容ブームもあるじゃないですか。
ありますあります。
オーガニック系の、ね、はい、ビールが、まあ、これは実はでも日本の小さな町もたくさんやってるんですよ、地ビールの、うん、その町おこし的なのさ、
はいはい、
まあ、とても楽しいビールたくさんあるけど、でもそれのやっぱりご本家だからね。
そうそうそうなんですよね。もともとその町ごとにそのオリジナルのビールがあったっていう感じですから、
うん、はい、そいつを飲みながら、はい、まあ、アイスバインクイーのフラ、ね、ソーセージ食べるのってことでしょ。ハム食べて。
そうですそうですそうです。
ベルリン行ったとして、どの店行ってビール飲めばいいですかね。
もうね、私のおすすめは、はい、ベルロっていうビアレストランですね、う
ん、あ、本当、
はい、これは、うん、ベルリンのクロイツベルクっていう地区にあるんですが、
はい、
その場所で作っていて、うん、でそのお隣にレストランコーナーがあって、うん、でそこで出来たてのビールを飲めるんです。
あ、もうそこでいいじゃない。やっぱりこう、まあ、豚肉中心でしょうけれども、割とドイツは。
そうです、はい、
ハド、まあ、ハムだなんだってこう加工していく、
はい、
あのアイデアと、そして知恵もそうですけど、その歴史、調理法って、あれはすごいね。みんな逆に言うとそれさえありゃいいってぐらい
です
よ、みんな。
そうですよね。でも本当にやっぱり美味しくって、
うまいの分かります僕。
もう名物ってやっぱり美味しいんだなと思いました。
いや、その通りだよね、はい、まあ、でもイタリアにピッツァがあるように、パスタがあるように、やっぱり
ドイツにはソーセージがとビールが、
そうですね、
はい、
まあ、チーズもうまいですけど、あれが基本になってるものね、食事の。
そうですね、そうですね、うん、ソーセージの種類とかもすごく多いんですよね。
いわゆるこうマルシェみたいなやつ行ってもさ、はいはい、外でやったやつ行ってももう目を奪われますもんね。
うん、本当にこんなにいろいろあるんだと思いますね。色とか形とか大きさとかね。
あ、そうね、
はい、
でも最近どうなんですか、若者たちは他のこじゃれたシャンパンだ、そのイタリアっぽいやつとかも飲んでるんですか。
飲んでます。やっぱりビール離れってやっぱり進んでうん、るんですね。
ああ、
で、はい、でも例えばそのビール会社とかは、うん、大手のメーカーなんかは、うん、ビールにこうレモネードを加えたビアカクテルみたいなね、商品なんかをたくさん出してきてますね。
なるほどなるほど、
はい、
スプリッツァ的なやつですね、
う
ん、
そうですそうです。
そういうのもどんどん増えてきてるよね、
はい、
ベルリンを中心にされてたら、はい、ヨーロッパ至る所各地すぐ飛んでいけるじゃないですか、
はい、
やっぱり旅もたくさんされたと思うんですが。
そうですね、
エストニアは、これは僕は行ったことないですが、
はい、エストニアは首都のタリンに行きまして、
うん、
でタリンはすごくこう旧市街と、あとその周りの新市街のコントラストが面白かったなと思うんですね。
あ、なるほどね、
はい、
そうそう、残すってことだよね、旧市街を、まあ、そういう街はたくさんあるけれど、逆に 新しい街作るんだったら侵食していかないでこっちのエリアにどんと作りましょうっていうこと
ですか、うん、そういう感じですよね。もう旧市街は本当にこう中世のそのものっていう感じの世界で、うん、で新市街になるとこうちょっとねその何でしょう工場とかですね、はい、廃墟みたいなところもたくさんあって、うんうんうん、でその廃墟みたいになってるところをこうリノベーションしてアトリエが入ってたりとか、うんうん あと多分そのスタートアップ企業が入ってたりとか、こうちょっと面白い感じになってるんですよね。
はい、プラハなんかもそうだよね。
あ、そうです ね、
うん、まさしく。でもそうやってなんか新市街が今ちょうどなんかこうまたチェンジしようとしてるところいっぱいじゃないですか。
ありますあります。
美術館になってきてるところとか、うんうん、その新しい企業がなんかかっこいい建物リノベして作ってるところ、はいはい、まあ、ロンドンなんかもそうですけど、シティの外側行くといきなりそうなるじゃない、うんうん、なんかそういう感じでどんどんやっぱり街が意味というか役割を、
そうです
ね分担してきてるのかもしれないね。
はい、
ジョージアはこれ最近よく聞くよ、この番組やっててもジョージアならね出てくるのが多いんですけど
ジョージアはですね、う
ん、なぜこんなに最近盛り上がってるんですか。
あのやっぱりあの日本人がこうビザなしで最長1年間いられるっていうのがすっごい話題になったんですよ、うん、
なるほど、はい、それは大きいね。
え、大きいですよね、うん、でそれで注目されて、うん、でどんなとこだろうと思って私も行ってみたんです、うん、はい、
飯うまいんでしょ。
日本人の口に合います
だよね、
はい、
僕はモスクワに行ったことがあって、その時にとにかくジョージア料理を食ってれば間違いないって言って
間違いない、
モスクワでいるのにジョージア料理のレストランばっかり行ってましたよ
いや本当間違いないですよね。
間違いないよね、うん、まあ、シンプルな調理法っていうのもあるけど、うんうん、肉もうまければシーフードもうまいし、
う
ん、
そう何でも美味しい、
野菜も味が濃いっていうね、
はい、
うん、いい街ですか。僕はトビリシっていうの、
トビリシですね、首都がトビリシなんですけど、
はい、
でそこってやっぱりなんか東洋と西洋の間なんだなっていう雰囲気がすごくしました。
あ、なるほどね、
うん、
まあ、まさしくそういうことだもんね、地図を見れば、うん、でもそれの南側にあるから、
そうですね、
気候もいいし美しいし、
美しい自然も美しいですね、うん、でも英語がなかなか通じなかったりして、 なんかすごいハプニングがあったりとか、そういうこうちょっと面白いねこともありますよね。
あ、そう、うん、なかなかやっぱり通じないですか。
通じないことも多いです、うん、あの割となんでしょうね、お店とかホテルはもちろん全然問題ないんですけれども、はい、こうタクシーに乗ろうとしたら運転手の人が全然わからなくて、うん、でなんかあのジョージアって文字もアルファベットじゃなくて違うんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、だから全くなんか通じなくって行けなかったっていう、う
ん、でも僕行ってみたいな、ジョージア。そうか、1年間で行けるってのは大きいね、日本人にとっては、ね、
大きいですね、注目です、
うん、まあ、今こういう時代ですからなかなか旅はできませんけれども、できるようになったとしましょう、
はい、
うん、まず一番初めにどこに。
もうやっぱり私はもうまずまたベルリンに行こうと思ってます
そういうもんすか。
はい、う
ん、
もうやっぱりベルリンは私にとってはまあ第二の故郷なので、うん、
はい、
あのまあ、日本に帰国したとはいえ、うん、これからもその例えば1年のうち1月とか2月ぐらいベルリンに住むっていう、そういうなんか暮らしができたらいいなと思ってます。
そういうのとあの人生得な感じしますよね、
うん、
まあ、一度きりしかない人生ですから、はい、自分の好きな街を一つ持っていてね、
はい、
であとはまあ生活の基盤としてのお仕事のこともあるでしょうし、はい、いろいろ便利不便ということも含めてさ、
はい、
あの住むべき街がある、
うん、
ともう一つは住みたい街があるっていうのは、うん、二つ持ってるのはいいよね、
うん、とてもいいと思います。
さて、前回もお聞きしたと思いますが、ゆきさんにとっての旅って一体何ですか。
やっぱり私にとって旅とは学びと発見ですね。
ですね、
はい、
いつになってもね、
いつになってもこれ変わらないですね、は
い、素晴らしい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current